アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2263回8月18日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。暑い中、今月のオープニングテーマ、備えあれば憂いなしです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。アップルケア持ち運ぶときそのままカバンに入れてるんですが、傷がついたら嫌なので、何かちょうどいいケースがないかなと思って探しているところです。なかなかいいのがないので迷ってます。今日もよろしくお願いします。
今週は大江先生にも参加いただいてます。おはようございます。
はい、どうも。私も MacBook Air 届いたんですが、やっぱり静かで冷たくていいですね。実は古い MacOS をどうしても使わなきゃいけないっていう場面があるんで、パラレルさん残念ながらインテル上の MacOS はエミュレーションなんで動かないので、しょうがないから UTM を入れてとりあえず動かせるとこまでやりました。備えば憂いなしっていうところです。すごいです。よろしくお願いします。
ソフトウェアアンテナブログにあった記事です。 Amazon AirPods Pro を 24% オフで販売中という記事が出ていました。
ごめん、いつも聞いたんだけど、ソフトウェアアンテナブログって言ってない、はい、ソフトアンテナブログや
そうですね。ソフトお前ソフトアンテナブログって言ってるつもりはいつの間にかそうなってるんですね、これ多分ね。
ソフトウェアアンテナブログって言ってるよいつも
すいません、ソフトアンテナブログですね。
せめて間違えるなよ、なんか人の
そうですね、人の間違いはいっぱい見つけると自分の長気づかないこんだけやってるね。販売中ということです。この配信が出てる頃はもう配信でお盆も終わってるとは思うんですけども、そうは言っても Amazon の方では AirPods Pro がお安いですよっていう情報でした。この配信が出たタイミングで Amazon 見に行って、いや安くないでってなった時はごめんなさいです。多分その時までも安いかなと思ってここで取り上げてます。ここでは春さんと大江先生に入っていただいてますが、はい、春さんはなんか新しい AirPods Pro を待ってるみたいなことを前に言ってましたね。はい、
あ、そうですね。次のモデルチェンジが出るのを待ってまして、で、前先週ですかね、オープニングで少し話したかと思うんですが、今使ってる AirPods Pro が非常に調子悪くなったので、まともに聞けない状態にもなってしまったので、札幌心斎橋持っていくと無償で交換してもらいましたので、はい、もうしばらく使えるかなという感じですね。
あれ、無償で交換してくれたんですか？
AirPods Pro の音の問題に対する修理サービスプログラムっていうのがあって。
じゃあ、僕も言ってみようかな。
2020年10月より前に製造された AirPods Pro は対象と。
ああ、僕、でも丸交換してもらってもまだ同じなんですよ。
ああ。ケースはそのままやったんですけど、その AirPods Pro、はい、を両耳に交換してもらったら非常に快適です。
あ、そうなんですか。
もう、はい、もう全く問題なく聞けてますね。
私も両耳交換してもらったんですけどね、しばらく経ったらまた左一回だけガリガリ言ってるのが起きて、全然治らないですね。
うん、
左がおかしくなって左取り替えてもらったら、次右がおかしくなって、うん、で、また右取り替えてもらったら今度左がおかしくなってっていうのをずっと繰り返してね。アップルケアも切れたんで直すの諦めました、はいは
いはい、そうですか。羨ましいなと思うのは、私も実は左の調子が悪くて持っていこうと思いつつも全然時間なくて行ってなくて、はい、春さんが交換したいのを聞いて悔しいな、ちくしょうよ、全然行かれへんのにうんとか思ってたとこだったんですけどね。
一辺山本さん確かなんか
あれはケース
の方ですかね。
あれはバッテリーの寿命やからお金払ってケース入れ替えしてもらったんですけど、はい、その音の問題は私も左でずっと起きてるんですよ実は。
うん、
この間ソニーのワイヤレス以降、
ああ言ってました、
ビクターのやつバッテリーが充電できるようになったからまたこうなんですよ。で、はい、それがごつい調子いいんで、なんかよっぽど通勤の時以外はずっとそっち使ってますね。
ああ、もうな、結局プロしばらく諦めてもうしょうがない、新しいの出るからそれまで待ってようと思って、
はいはい、
今アンカー使ってますアマゾンのセールで安かったんで、
はい、ああはいはいはい、 そんなわけで今回はお二人とも M2 MacBook Air を購入されたということで、確かスペックも全部一緒ですよね。
一緒です。
全部盛りですね。
ひょっとしたらシリアル一番違いとかちゃいますか。
そんなことはない。
兄弟とか言われて、
あ、今ねシリアル番号ランダムなんで無理ですよ、
ね、ああそうですか。
そうですね、
要は同じハードウェアをほぼ同じぐらいの時期から購入して使っておられるお二人が、
まあ、
なんか、ね、感想などがひょっとして違う、あるいは同じみたいなのがあるかどうかっていう点でお話を伺いたかったんです。そのキックとなるニュースだけさっき紹介させてください。ソフトアンテナブログにあった記事です。 M2 Mac のウェブブラウジング速度は過去最速という記事でして、M2 MacBook Air 上で Apple のウェブブラウザベンチマークのスピードメーター 2.0 を実行すると過去最速であることが分かったというお話が載ってました。で、色も一緒なんですよね。お二人ともミッドナイト。
ミッドナイト。
いつか入れ替えても分からないですよ。
中身が違うし。
いや、まあ、そうなんですけど、
ね。アプリとか全然違いますよね。
まあ、それもあるけど、そもそもは開かないんで。
開かない。クラムシェルにして使ってるってことですか。
いやいや、じゃなくて、二人とも指紋登録してるでし
ょ。あ、そうです、そうです。
絶対使えない。
あ、そういうことですか。はいはい。
それは確かに。
そうですね。今はそういうのがありますからね。お二人ともほぼ満足なんじゃないかなと思いつつも、先に伺います。なんかここは思ったよりもみたいな点ってあります？
私は想定の範囲というか、
はい、
今のとこ不満も何もないですね。一点あるとしたら、思ってたよりも重いかなと、軽い方がいいなっていうのはありますね。
重さについては大江先生いかがですか。
僕はこんなもんっていうか、もともと11 MacBook Pro だったから、うん、それより全然軽いんで、
あ、ね、あ、う
ん、
MacBook Air っていう先入観みたいなものもあったかも、うん、
まあかもしれないけど、十分軽いし、はい、十分早いんで、はっきり言って、うん、インテル版使ってるよりは全然軽い。
そうそうそう、私は店頭で実機持ち上げてみて、軽いなこれとかすごく思った。
言ってましたよね。
歴代の MacBook Air の中で初めてくさび型をやめて MacBook Pro 薄い版みたいなことになってるわけじゃないですか。
まあそうですよね。
その辺なんか気持ち的に何もないですか。
そこは何もない。
何もないですか。
私前に使って壊れて起動しなくなったのが MacBook Pro 13インチの2018年のやつなんですけども、それと比べると持った時に底部分のエッジが丸くなってるんですよね。2018年の MacBook Pro は90度角になってるので、持った時の手の当たりがソフトになってます。持ち上げた時の
ブランデーグラスを手に取ったかのような、
そんな感じです。
そんなわけないと思うけど。お二人とも持ち出してはいないんですか。ずっと置いたままですか。
いや、私は日本で受け取ってベトナムに持ってきてっていう感じなので、
ええ、
先日ベトナム持ってきたところなんで、まだそんなにあの外で持ち出して使ってるっていうことはないですね。
大江先生は確か、あ、 MacBook Air はでもそうでもないですか。なんかノートはなんかよく机の上を置いてる話を伺うんで。
置いてますけど、今のところ大学で休みの時期に引っかかったんで、
はい、
持っていくのはやめて、うんうん、とりあえず環境整備に今徹してるって感じです。
そういうことですか、
うん、
じゃあお二人ともバッテリーの減り加減というか使い方によっての充電の加減とかはまだこれからのお話ですね。
それは分かんないね、うん、はい、っていうか僕の使い方だと、ほぼ 100% 電気ささずにやるってことないので、
うんうんうん、あ、まあ言うたら充電しっぱなしってことですか。
充電しっぱなしですよ。
はいはいはい。記憶違いだったらごめんなさいね。要は今回マグセーフが復活してるんですよね。
はいはい。あ、そうですね。
だから充電の段取りみたいな机上のレイアウトっていうのも、うん、抜けるの気にせずに配置できるとか、そんなあたりないですか。
抜けるの気にしないでどうこうではなくて、マグセーフの方が USB-C よりも抜き差ししやすいんですね、やっぱり。
そうそう、
磁石でパチッとくっつく。それは意外に快適ですね。
はい。それで意外か、意外なんや、それは。
いや、ずっと MacBook Pro の時その USB-C で充電してて、
はい、
でたまに持ち出す時抜いてまた挿してってやってるんですけど、それほど苦ではないというか、マグセーフの磁石でカチッとつくのは快適ですね。
文句があるとすれば、
はい、
左側にしか差し込みのとこがなくて、右側にも欲しかったよな。
マグセーフがってことですよね。
マグセーフだけではなくて、
普通の USB-C
もどっちでも欲しかったよねっていう。
確かにそれは思います。
仕方ないなとは思うねんけど。
じゃあ右側は何もポートない状態ですか。
イヤホンジャックだけ。
イヤホンジャックのみですね。
右にイヤホンジャックですか。
そうですね。
おお、
これ逆にしてくれたら便利だったろうなと思うんだけど、
うん、それね、まあ、
これは自分の使う環境だけの問題なんて何とも言えないんだよね、うん、
はいはい、
私も右にある方が自分のオフィスのデスクの上では便利なんですね。
でしょ。 それがあるんだよね、はい、右バージョンと左バージョンと作ってくれんかなと思うぐらい。
でもそれは確かにあっていいような気しますね。でも基盤の設計変えなきゃいけませんか。
基盤の設計変えなきゃいけないから大変だやけど絶対してくれへんとは思うけど、あったら便利やなって思う。
イヤホンジャックぐらいだったら改造で作れんちゃいます。
いや、イヤホンジャックはどっちでもええで。
そうですか。イヤホンジャックで悩んでおられるかと思ったんです。
イヤホンジャックではなくてあっちですよ。
USB
かもしくはマグセーフです
ね。マグセーフか。そうです。
じゃあそれ以外はもう概ね満足ですか。
いいですね。キーボードとかやっぱり打ちやすいですね。
打ちやすいです。
だいぶよくあり
ましたね、うん、私は昔の柔らかいバタフライキーボードがやっぱり好きなので、あ大好きなので硬いなという印象はあります。
これぐらいカチカチしてる方が楽でいいなっていう感じ。あとは指紋認証が割と分かりやすくなって、はい、いいですね。
そうですね、確かに。
そう、タッチパッドにあるやつはどうも嫌やったんやけど、タッチ ID 今回はきっちり悪くて押したらすぐ反応するんで。
ボディがもうすぐ指紋つきやすいって言ってるじゃないですか、
はい、
実際私もそう思ったんやけど、はい、何やったらボディのとこ指紋認証を全面にしたらええのになって思ったんですよ。掴んだだけでも認識する
みたいな。こんなでっかいセンサー入れたらタコつくわ。
その辺気にされてます？外見の指紋跡つくつかないみたいなとこは
気にしないことって言ってます。
気にしない、まあ、見ないように
する。あ、僕はもう道具なんで全然気にせんす。
はいはいはいはい。じゃあ今のところお二人ともカバーみたいなものはつけずなんですね。
つけずですね。画面を一番細かいモードにして使ってるんで、
はいはいはい、
近づかないと読めないとかいろいろあって困ったなっていうか。
最大何ピクセルですか？
最大はね、2560×1664。
ああ、いや、すごいかなり細かいですね。確かにアイコンの下のファイル名見るのに大変そうですね、なんか。
いや、それはファイル名でかくしとけばいいだけ。
じゃああ、そうかそうか、ファイナルにね、できますね。
時々サイズ変えれないやつがあるんで、それだけしょうがないなって
思
うだけ
で。モントレーですよね、今 OS は。
モントレーな
んですよね。どうですか、モントレーの印象。なんかあんまり嬉しくなさそうですね。
なんとも言いづらいなって
。そうですか。
私は特に何の違和感もない感じですかね。
モントレー使ってもいるんで、特にそんな不具合はないんけどね、
はい。スクリーンの反射はいかがですか。角度によっちゃ上の照明がこう反射みたいなのがあると思うんですけど、その辺どうでしょう。
まあ、キリスポートじゃないですね、うんうん、ちょっと立ててるだけでほぼないです、
ね、あ
ないですね。外で扱ったことがないのでまだわからないですね。
でも熱くなるんでしょうね。ファン搭載してないっていう部分で物理的に底面が熱くなったら膝の上置いておくときに大変かなっていう。まだそこまでは体験されてないですか、うん、
まだそこまで
は。しばらく膝の上置いて使ってみましたけど、
はい、
全然 CPU のメーター上がらないですね、
はい、おー、その足に熱いの伝わってくることもない感じですか。
全然ないですね。温度表示を一応入れてるんですよ、
ええ、
あのパラレルツールボックスであるんで、
はいはいはい、
それ見てるんですけど、ええ、40度ぐらいですね。
お
40度、
40度、そうですね。急にそこから50、60度上がるようになったらちょっと心配かなっていう感じですけど、40度やったらまだ、
まあでもね、70度ぐらいならないと足で熱いとまでは感じないと思います
。そりゃね、そりゃそうですけど、逆に先に CPU のことちょっと心配しますけど、
CPU は90度ぐらいまで多分耐える、
うちの MacBook Pro が110何度まで収録中とか編集中行ってたんでね、ちょっとね、
暑い
んで、ね、
いやいや、インテル CPU の方がまだ耐えると思いますよ。
あ、そうですか、うん、そうです。 MIM2 ってそんなに耐えないですか、熱には。
MIM2 もともとそういう設計ではないでしょ。
ああ、
温度上がりすぎたら、
あ、そう、
勝手にあるパフォーマンスと設
計だった。そうでしたね、そうでしたね、はいはいはい。心がけないといけないのは、自分が我慢できるからといってあんまり暑い環境で使わない方が
まあいいでしょうね。あんまり熱い環境で使うと CPU の寿命縮めるしね、うん、
まあそんなわけでリスナーさんもお二人の MacBook Air の感想を聞いて、ああもうめっちゃ欲しいと思った人は今すぐダッシュして Apple Store へ Go ですよ。なんで Apple Store って言われるかもしれませんけど、
どこでも買えばいいと思いますよ、
うん、
いやでも納期かかりますよ。
でも吊るしはすぐ買えるちゃうの。
いやまあまあそれですけど、やっぱりこだわる方リスナーさん多いでしょうから。ハードウェアつながりということでね、アップルチャンネルさんにあった記事も少しここではご紹介しますね。ベース、サテチ、工具なしで M.2、NVMe、SATA、SSD を接続できる SSD ケース、サテチ USB-C アルミニウムツールフリーエンクロージャーを発表という記事が出ていましたが、そうですよ、SSD の外付けケースですよ。
ケースのみですよね、これはね。
そうですね。 工具なしでと書いてるのは SSD どっから外してきたとしてもそのケースに収めるときネジやねとこなんですけど、どうもこれはそれもいらないですね。ほんまにって思うんですけど、
コイルはいっぱいあって、ハードディスクでもネジは使わずハードディスクを入れるだけっていうようなケースとか売ってますよ。
はい、
うんうんうん、
抜けへんのかなって心配なんですけどね。どんな
やつ、いやいや、きっちり設計してやればピタッとはまるから別に問題はないけど、うん、はいはい、
今ね、写真、この記事見てます？そちらの方に、はい。で、なんか MacBook Pro に挿してる写真があるんですよ。で、メガネと SSD ケースと鍵と置いてあって、この横に刺身醤油置いてないか、これ。
刺身なんか、紅茶とかですかね。
カップですかね。でも、うん、真上から撮ってるんで、お寿司取る醤油の皿に見えるんだけど、これ。
カップよりはちょっとちっちゃい。横の写真にちょっとだけ出てるけど、これお茶碗だと思う。
茶碗ですかね。こんなところでも置いちゃダメよ。
ちょっと怖いですね。
そう、それは。コンピューター使ってるところで飲食するのは相当覚悟がないとダメだと、
うん。ダメですね。これは何でしょうね。こういう使い方してもらって壊れて次のまた一個買ってもらおうという策略ですかね。そんなわけないと思うけど。
そんなわけはない。
記事では同時に MacBook Air M2 モデルですね。と互換のある6つのアクセサリーも公開ということで、縦置きスタンドとかその他いろいろ写真も持ってました。どうです、こういう縦置きの使い方は。そんなはしないですか。
私はちょっと試しでやってみてるのが、その事務所は M1 の24インチ iMac で仕事してるんですけども、はい、その横にこの M2 MacBook Air を置いて、はい、カーソルキーボードを共通でユニバーサルコントロールですね、はい、それをやってるので横に開いた状態で置いてるんですけども、はいはい、快適ですね。
そうです
か。 iPad Pro の時ユニバーサルコントロールいまいち使い方って悪いなと思ったんですけど、うん、同じアプリが動いてるということで結構便利ですね。
iMac との間ですもんね。
そうです、そうです。
いまいち使ってるシチュエーションがイメージできなくて、横に置いてるんやったらどっちかばっかり使ってしまいそうな気がするんですけど、それはなんかタイミングで使い分けみたいになるんですか。
立ち上げたらアプリが全然違うんですよね、
両者の間で。
そうです、そうです。
ああ、そういうことですか。
例えば iMac で Word で文章使ってるときに、はい、MacBook Air の方で翻訳のアプリを立ち上げたり、
はいはいはいはい、
日本の法律の六法のアプリを立ち上げたり、チラチラ参照したりしながら仕事ができると。
フリックモードも自動転送されるんで、
はい、そうです ね。
ほぼ1台使ってるとあんま変わらない状況、
ね、変わらないですね。
贅沢な M1 と M2 で2台も置いて、はい、羨ましい限りですけど。で、まあ、ハードウェアつながりで大先生からも紹介いただいた記事がございました。 4gamer.net にあった記事ですけども、異形の片手用キーパッドは慣れが必要だがカスタマイズ性の高さは魅力、アゼロンサイボーグという記事でして、 PC ゲーマー向けの入力デバイス。パッと見これロボットの手なん違うんって思ったんですけど、
まあね、そうですね。
5本の指並んでて下に肉厚のなんかあるみたいに見えたんですけど、どう掴むんですか。
下に写真ある。
ああ、ちょっとそれ見てなかったですね。手みたいなところに自分の手を埋めていくというか、
そうそうそう、だから手を重ねてる状態になる、うん、
はいはいはいはい、
大きな手の人と手を重ねてる状態みたいな、
みたいな感じですね。
面白いのは、はい、キーボードが押す方向じゃなくて離す方向、上に上げる方向でも叩くっていう、はい、両方使える。
確かに指上げていくと別のスイッチになんか触れるようなデザインですね。そうそうそうそう、これでも分かってたらいいですけど、意図せずそこにキーがあったら怖いじゃないですか。
いやいや、そういう人のためのもんじゃないもんだってこ
れ。なるほど。じゃあ指の往復1回で2文字を打つみたいな。
そう
めっちゃ早い入力をこう。
いや、てか文字を入力したいわけじゃなくて、これゲーマー用だから。
ゲーマー用で、
うんうん。ゲームコマンドを打つためのもんだ。
コマンドですか。
何キーでこういうコマンドになりますみたいなのがいっぱいあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
そういうのをババッと打つためのもんやから。
お、今、写真で見る限りはこれは左手用に見えるんですが。
右手用ありますって
書いてある。あるんですか。ゲームのコントローラーって両方の手でこれってわけにいかないように思うんで、どっちかスティックでどっちかこれ。ですか。
これ PC ゲーマー用なんで基本はマウスですね、片っぽ。
そうなんですか。じゃあマウスとこれをそれぞれの手で動かす感じ。
そうそうそう。
ですね。スイッチ総数はこのハードウェア親指以外で22、親指用が7プラスアナログスティックなので、
アナログスティックまでついてるよね。
計30スイッチ。
すごいよね。これなんかちょっと一つ欲しいなとか思ってるんだけど。
これなんかでも 3D プリンターで作ったって書いてますね。
そうなんだからもうほとんど手作りに近い。
そうですよ。よく接近した写真見るとなんか 3D プリンターの造形面って斜めに線が出てるじゃないですか。あの感じがあってほんまやと思って見てたんですけど、デザインはでもいいですね。赤と白の。
まあ、かっこいいですね。
なんかね、ちょっと80年代ロボットアニメ的なデザインに見える感じにありますけど、はい。おいくらなんでしょうね。
めちゃめちゃ高くはなかった記憶はね。26,700円。
まあそのゲームにどれぐらい思い入れがあるかによりますけど。具体的にどんなゲームってあんまり書いてないような気がしますが。
カスタマイズ可能なんで、どんなゲームでも大丈夫。
でも原神とかでも使えるって書いてますね。フォートナイト。
まあそうでしょうね。なんか色は赤白だけではなくて、はい、なんか、
あバリエーションがあるみたいです。はいはい、
僕が見てるサイト、アマゾンのサイトでは、はい、ベースは黒しかないんですけどね。白赤とか結構ひどいなと思ったけど、
ねえ、かっこいいですね。あ、緑もありますね。なんかアマゾンのページ見てると
ブルー、緑、青、白、オレンジ、赤ですかね。
ああ、そんなにあるんや。
肝心の Mac で使う分には大丈夫なんです。
え、Mac で使えるかどうか知らない。
そうなんですか。てっきり俺はもう Mac で使えると私は最初から思い込んで見てました。
全然気にしてなかった。
そうですか。記事見てても、Mac っていう表現何もないんで、だからまあ、
もう Windows って言うから。
やっぱり PC ゲームって言っても、そうやって Windows っていうふうに、もう最初から思って書いてあったのかもしれませんけど。
最近は Steam のゲーマーが結構増えてて、 PC ゲーマーとしてはね、
はい、はいはい、
Steam にも増えてて、うん、そうなると Mac ではできない Steam のゲームとかあるから、
ありますね、
困ったなって、ね、
ちなみにこの作った会社さん、ラトビアの企業で書いてます、
はい、
ですね。ラトビアは割とコンテのハードウェアの会社さん多い国なんでしょうか。
どうなんでしょう、そこはもうあんまり詳しくないんで。
あれですね、ミンスク、ベラルーシよりもちょっと北の、すぐ北の国ですから、何かと話題の、
まあ話題が
ですね、ところですがありますけどね。で、もう一つ、先生ご紹介いただいた記事、ASCII JP にあった記事です。在宅勤務中の離席を防ぐマウスを自動で動かす、マウスジグラーを衝動買いという記事で、今もズームなどでオンラインでお仕事、ミーティングとか重ねてる方いらっしゃると思いますが、離席してる間、マウスが動かないんでスリープ入ったりとかなるので、それを防ぐためのものなんです ね、
まあ、ね、これね、なんでポナンがいるかというと、はい、最近のいわゆる在宅勤務を管理するシステムってあるわけ、
はいはい、
でそういうのがちゃんと PC 使ってるかっていうのを見てるっていうのがあって、はい、そこでマウスが動いてないと、あ、こいつどっか休みに行っとるとか思われる。
はいはいはい、はい、この名前じゃないですよ。なんとか、ね、マウスってな、ズームキラーやったかな、なんかそんな感じで言ってるんですよね。ご紹介されてるのは、スクリーンセーバーキラーってこの記事で出てくるんですよ。私見たのこれですね、多分。同じようなことはね、やってるので、やったんですけど。最初に紹介された、プレゼンスマネジメントコンパニオンから出てる、マウスジグラーという商品。Bluetooth のアダプタ、USB に挿すやつ。あれのちょっとごつい版みたいな感じですね。横にボタンがちょっとね出てて、アマゾンで1899円だそうです。マウスジグラーの記事ずっと最後の方を見ていくと、鳥をキーボードに置いてるやつがあるんですけど、これ何なんですか。
いやいや、鳥みたいなやつで自動的にこうつっつくようにして、キーボードを、
はいはいはい、これロボットみたいなもんですかこれ。あ、キツジ、あ、考えてみたらいいみたい
な。これはあくまでジョークでしょう。
ああ、ほんまに作ったわけじゃないですね。三尾秀さんからコメントいただいてます。いつも楽しく拝聴しております。8月のテーマである備えあれば憂いなしに該当することが先日起きてしまいましたので、ここに記します。購入後毎日使っていた Apple Watch シリーズ6が突然故障しました。幸い Apple Care Plus に入っていたので修理代金は0円でしたが、もはや欠かせないものとなっていた Apple Watch が数日間とはいえ使えなくなるのは軽い消失感を覚えました。細かい顛末はブログにも書いたので、よろしければご参照くださいと、ここではその URL を貼っていただいてます。 Apple Care Plus、 毎回万が一のことに備えてということで毎回つけていますが、今回備えあれば憂いなしを体験することになりましたと、三尾秀さんからコメントいただいてました。三尾秀さん、コメントいただきましてありがとうございます。 Twitter の方では三尾秀画伯というお名前でツイートされてますんでね、ついつい三尾秀画伯さんってお呼びしそうになったんですが、シリーズ6アプローチお持ちの方は誰でしたっけ。スミレさんですね、
この。そうですね、はい、私ですね。
ね 今度秋でシリーズ8が出るかどうかという話題のアップルウォッチですけども、スミレさん特に故障はないですか？
ありがたいことに元気に動いてくれてますね、
はい、宮城さんのブログの方を拝見したけど、結局何がどう原因で壊れたかというのは特に書かれてはいなくて、充電がされなくて動かないっていうところで、反応がないというところでアップルストアに助けを求めて対応してもらったというお話があるんですが、さっきも言ってましたね、この三好さんのブログの中にはアップル川崎とストアのお名前あるんですが、うん、川崎もローマ字で川崎って書かれてるんで、私の好きなアップルと川崎が両方並んでてかっこいいと思ってましたよ
そうですね、思わずバイクで駆けつけたくなっちゃうようなとか、ね、
川崎遠い遠い
山村さんは川崎のバイクが一番好きなんですか？
昔はね、いや、まあ、今でもそうやけど、川崎島という言葉があって、川崎しか乗らへんっていう、こう、断言する方が世の中にはいらっしゃるんですけど、私もそのうちの一人やったつもりやったんですよ。最初ホンダから乗ってたくせに、川崎乗った時に、やっぱ川崎はいいわ、いうことで、三台乗り継いだんですよね、川崎は。W3 乗って、ZZR 乗って、ゼファー乗って、で、ゼファー乗って、もう重いのあかんなと思って、スクーターに変えちゃったんで、川崎はスクーターやってなかったんで、だからこんだけアップルファンや言う前は川崎ファンやったんです。何でもかんさんも川崎ロゴついてるものを集めてたんですよ、ライムグリーン川崎で、まあまあ、そのアップルケアプラスに入っていたこともあったから料金は0円で、ただストアで受け取らずにエクスプレス便ですか、
エクスプレス交換、
ね、エクスプレス交換でね、お家に修理対応されたアップルウォッチが届いたということでしたね。
エクスプレス交換ではないですね、
今回は。あ、そうかそうか。
そんで、エクスプレス交換でも良かったかもっていう感想ですよね、これは。エクスプレス交換は、新品同様のものが交換用で、その場で届くっていうやつですよね。
あ、持ってくるやつですね、最初から。
そうですね。はい。
うん、だから、iPhone 壊れたんだよって連絡を取る。そうすると、もう交換用の iPhone 持ってきましたんで、悪い方の iPhone 引き取りますって持ってきてくれる。
そうですね、
業者さんが来てくれる、それですね、まあまあ、多くの人はエクスプレス交換が一番いいような気がしますけど、
そうですね、
あ、でも刻印してるとどうなんですかね、エクスプレス
交換は、刻印はもうつけられない
です
よ、普通の修理出しやったら刻印つけてくれるのは、今までも聞いたことありますけどね、
そうなんですね、
前、ほら、リスナーさんでいらっしゃったじゃないですか、刻印入れて、修理出したら、交換になったけど、刻印もう一回入れて、返してきてくれたっていう。心配やったアップルウォッチ、ちょっとでも手放してるのが数日間とはいえ使えなくなるのは軽い消失感、どうでしょう。
そうですね、まあ、やっぱり時間が分からなくなるのは不便ですよね。
でですね、一番不便ですよね。
ハル、うん、さんはアップルウォッチを時計として毎日使ってらっしゃる、は
い、時計として一番使ってますね
私もそうですね、
そうです、なんだかんだで使っちゃいますね、うん、
ここにアップルウォッチで時間を見てる人がいるよってさっきも言いましたね
いるいる、
そうですね、なんかループしてますよ ね
私は手首パッとひねって1回で表示しないことがあるじゃないですか、ひねり方が悪いんかもしれんけど、
常時点灯やと大丈夫ですね。
すいません、古いモデルなんてできないんですよでもね、今新モデルシリーズ6、7の方でも常時点灯にしてるとバッテリー減るの早いでしょ。
いや、特に、
え、マジで、え、本当に本当に、
1日半ぐらいは持ちますね。
マジで？そうですか。まあ今分割払ってるからウォッチ買うことはないけどちょっとウォッチに気持ちがぐらっと今来ましたよ。まあ、ぜひと言われてもそんなすぐに反応しないですよ私は
ぜひ山村さんも一緒に時間を確かめましょう、
はい、そうそう、だから三秀さんの場合はそういう症状的には通電しないみたいな話でしたけども、私のよく知ってる人がね、アップルウォッチバッテリー膨れたってこの間店に来て、ほら見てくださいよ、これちょっと膨らんでるでしょって言うけど、私がつけてるわけじゃないからわからないんですよ。その人は自分がつけてるからわかるんでしょうね、うん、黒いボディのスポーツタイプでしたけど、シリーズ6ですよその人もね。で、今週ですよ、また会うたら、シリーズ7買いましたよって言うから、ってなんで、もう6はって言ったら、修理出したんですよ、ストアにも行って。あ、そうって、うん。アップルウォッチ手首にないで寂しいから、ストアの中歩いてたら、7買いましたよって言うから、でも6直ってくんねんでしょって、うん、だから、戻ってきたら、アップルウォッチ2台なんねんって言ってました。
アップルウォッチ2台はあんまり使わないでしょうね。
人によっては寝るときの睡眠ログだけ予備のやつで撮るって方もいらっしゃるみたいです
けど。僕はそうなのよね。
ああ、そうなん
だ。あとね、ずっとこう2台体制で行ってるんですよ。で、はい、3台体制になって古いやつは メルカリ機なんですけどね、
う
ん、
はいはいはい、
必ず普段は2台体制で、はい、夜は夜用のアップルウォッチをつけて、
はいはい、
ログを撮ってるという感じで過ごしてますね、うん、そうするともうずっと充電されてるので安心するので、
はい、
うん、まあそうですね、
うん、
トラブルのコメントを読んでて自分がアップルウォッチ欲しくなってくる問題何やね
アップル川崎っていうお店おすすめですよ。
ほんまにね。あ、アップル川崎で情報がありますよね。今度8月24日に。
ラック
の。ラック。
アップルが今一押しのラックっていう、はい、アップル TV プラスの番組
です、ね。ラック幸運を探す旅っていう CG アニメ。これの AR キャラクターと一緒にメッセージを作ろうっていうイベントが、トゥデイアとアップルの一環としてされるんですかね。
そうです、
ね、このようですね、はい、申し込みがいるんですよね。
そうですね、
あ、そうですね、ただ、うん、iPad の Procreate のアプリを使うって書いてあって、基本的には Apple がデバイス用意しますっていうふうには説明書きとこにありましたね、う
んうん、今こっちの情報で掴んでるのは8月24日水曜日午後12時45分から午後1時45分ですが、
うん、でも他の店でもやってるので、
はいはい、
私がこのホームページで見てるのは8月15日から8月の27日まで、
はい、
各地のアップルストアで、はい、やっておりますということですね、
はい、お近くのアップルストアで、あ、でもね、お近くっていうか今見るだけで銀座、川崎、表参道、新宿、丸の内、渋谷、
関東っぽいですね。
え、心斎橋は
心斎橋ないねごめんちゃい、そのうちでもそちらに、はい、あの行きますよ。あのそちらで今先やってるタローマンに、はい、と変わってあのラックがいた
タローマンアップルと関係ないけどねタローマンのイベントは大阪で今度やるんですよ、はいはい、またね、私行こうと思いますよ、はい、アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。8月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの備えあれば憂いなし、iPhone の盗難にあったので新しく買った iPhone は保険に入れたとか、 AirPods のトラブルに備えて有線イヤホンもカバンに入れてあるとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの8月の予定をお伝えいたします。8月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。8月31日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始で行っておりましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は8月20日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。